ご理解第13節、神は向こう倍力の徳を授ける。皆さんがこのように炎天下火気信仰に打ち込んでおられますが、これで徳を受けることにはなりません。お徳を受ける腹作り、または心を練る修行をなさっておるのです。徳を受けるチャンスはいつもあるわけではありません。猶予の時迷わんで済む、動じないで済む、命を懸けての信心ができねばなりません。すなわち、ままよの心です。背水の陣です。一切を任せきっての次の信心姿勢一つが、徳を受ける決め手です。徳を受ける決め手。それは、ままよだと。神様任せの姿勢だと。そこには、いわゆる、画像画役、ああったらこうあったら、こうしてほしい、ああしてほしい、あれが欲しい、これが欲しいというものがなくなった姿、一切を神様に任せきる姿がそこにあるわけですね。その神様に任せきるという心ができるためには、神様のお働きというのか、神様が間違いなく私どものために働いてくださっているということが実感として分かっていなければなりませんね。それこそ誰か誰やら彼やら分からない全くの見ず知らずの人に自分の命を託すといったようなことは難しいですからね。この人ならば、この人ならば任せても大丈夫だ、悪いようにはしてくださらない、なさらないと、その心底が見定められたからこそ任せることができる。もしどっかのどこの、それこそ太郎やら次郎やらわからない見ず知らずの人が目の前に出てきて、あなたの一生を私に任せてくださいと言われても、なかなか任せることはできませんね。その背水の陣です。神様に任せきっての私です、神様お任せいたしますという前には、なるほど、この神様に任せておけば大丈夫だ、この神様にお任せするのが一番だといったような、まあ私どもが神様を見定めるということがまずいるように思いますね。もちろんそれがあって、そこから先に神様の方が私どもをこの氏子なら大丈夫と見定めてくださる働き、そういうまあお試しというようなものもあるのでしょうけれども、まずは私どもがこの神様なら大丈夫と見定めるという作業もいると思いますね。それなしに、そのさあ二郎が夜行が勝手にしてくださいといったような、まあ何と言いましょうかね、まな板の上の恋というのでしょうか、そういうものは、それは余りものことだと思いますね。信じきってそうしているわけではない。ままよという心、それは、この神様ならば、この神様ならば、たとえ命を取られても、もうお任せいたします。といわば、神様に任せきる心、それは神様を見定めてのことだと思いますね。そこに至るまでに、が修行というのではないでしょうかね。信心修行、いきなり三八神様に任せきるということはやっぱりできないと思いますね。一段一段日頃の信心の積み重ねによって初めて、ああこの神様ならもうお任せもしていいと、命までもこの神様ならお任せしようという腹が決まる、その腹を決めるまでの修行、精進がいるということですね。それなくして、闇雲に 頼ってしまうというのは、これはちょっとどうかなと思いますね。それでこの神様ならばと見定める、そこに至る過程はどうすればその心を、いわゆる神様任せにできる心を作り上げることができるか、育てることができるかということになりますね。師匠大坪宗一郎氏のもとで新人の稽古をさせていただき、そこで身につけるべき第一のことからというのでしょうか、それは構えですね。その精進寺拳法を習っておりましたが、そのまず教えていただくこと、いろいろ受け身であったり難題でありますけれども、まずは受け身でしょうかね。そしてその前に、受け身をする前に一番基本的なものが構えですね。ただディレイとしてて、さあこれから稽古をしましょう、さあ受け身をしてくださいというわけではありませんね。まず構え、これは何々の構えだと。確かにその構えにもいろいろな構えがありますから、難しい構えであったり、いろんな何と言いましょうかね、巧妙な構えがあるのでしょうけれども、まずはとにかく一番優しい構えというのでしょうか、その構えというものをまず稽古いたしますね。そしてその構えを持って受け身であったりの稽古であったり、ついたり蹴ったりという稽古であったり、技の逆技の稽古をしたりするわけですけれども、まず最初に習うのは構えだと思いますね。いろいろな構えの形がありますが、その構えの一つをまずは習う。この構えというのがやっぱり大切だと思いますね。新人においても、新人の稽古においても、まずは構えを作る。憲法においては体の構え、もちろん心の構えもありましょう。その構えをすることによって、さあどんと来いと、何が来ても受けるぞといったような心の構えもできる。体の形の構えを作ることによって、さあこれから敵が攻撃をしてくる、それを受けて打ち返すといったような心の構えも共にできるのが、やっぱり体構えというのではないでしょうかね。体構えをしたけれども心の構えができていないとなると、すぐにやられてしまいますね。その体構えと心構え、この両方ができて初めて、鬼に金棒というのでしょうか、稽古がいよいよ始まるということではないでしょうかね。いきなり三八来たら、やっぱりどんな名人達人でもやられてしまうのではないでしょうかね。いつでもそこに心構えができている、体構えが知らず知らずのうちにできている、そこにどういう攻撃をされてもかわすことができる。その私どものまず構えを作ってくださる、それが師匠の新人の初めてだと思いますね。そこから入る。ではどういう構えを作ってくださったか、習ったかというと、それは師匠が、師匠の身の上に起きてくることから、その事柄が、それらが、なるほど、これは神様のお働きだと感じ取られた。そしてそれから様々な出来事が起こってくること、これも神様のお働きだと、その事柄に、いわば神様のお働きだからこそ、恩という恩の字をつけられた。恩事柄 と表現しておられますね。いわゆる身の上に起きてくる事柄、それは御事柄なのだ。神様がお働き、起こしてくださる事柄なのだ。という、そういう、まあ、悟りというのでしょうか。境地に至られますね。そしてさらにそこから表現が変わってまいりますけれども、御事柄ということからその成り行きという表現になりますね。その身の上に起きてくるさまざまな事柄、その成り行き、それがそれこそ神様のお働きだ。私どもの身の上に起きてくる事柄、御事柄、それがそれは成り行きという表現になり、その成り行きは神様のお働きだと、まあ悟らされたというのでしょうかね。神様からそう悟らされたということでしょうね。その師匠の下での愛楽理念の第一、それは成り行きは神の働きだ、天地金の神様のお働きだという構えをまず作らされたというよりか、身をもってその体験稽古の中に、なるほど神様だ、成り行きは神様のお働きだというものを体験する、その体験することによって、まず私の身の上に起きてくることから、その成り行き、これは神様のお働きだという、まあ、心が宿るというのでしょうかね。そこにスイッチが入るというのか、やっぱり構えですね。構えができるということですね。この構えがまず第一だと思いますね。そしてさらにそこから、その成り行きに込められた神様のお働きはどういうお心の表れであろうかと神様に問うていく段階に入ってくるわけですけれども、実は昨日からパソコンの調子がおかしい、パスワードを入れてもなかなか動いてくれない。まあ今朝もそうでした。パスワードを入れて動かそうとしてもなかなか動かない。これでは他のアプリをプログラムを動かそうとしても、もうもっとらーとして遅く動くんですね。なかなか反応がない。これではどうも録音もうまくできないに違いないということで、いわば再起動をさせていただきました。何度か再起動して、まあおかげで普通のレスポンスのスピードで動くようになりましたけれども、こういう成り行きを通して、さあこれはどういう神様のお働きだろうか、どういう神様が何をおっしゃっておられるのだろうか、これはもしかしたら私の信心を再起動せよとおっしゃっておられるのかもしれないな、さあどこをどう改まったらよいだろうか、まあ何かが邪魔になっている、何かが問題を起こしているわけですからね、その問題はどこにあるのだろうかと、その求める心、まあ、探す心を師匠は教えてくださったように思いますね。そのためにはまずその起こってくる働き、パソコンが動きがおかしい、これはパソコンのどっかが壊れているからだということを思う前に、あ、これは神様のお働きだ、神様が何かおっしゃっておられるのだ、何をおっしゃっておられるのだろうかと、そちらの方に心が向く、これは構えですね。日頃師匠から成り行きは神様のお働きだと教えていただいておる、そしてそういうことを稽古の中に身につけさせていただいた、まあ、こととしてそのことが構えとなっているわけですね。 成り行きは神様のお働きだ。私の身の上に起きてくることから、それは神様の働きなんだ。という心に命じる心構えであり、それこそが信心をさせていただく、師匠のもとで信心をさせていただくものの構えのまず第一であろうと思いますね。この構えがなかったら、それこそパソコンが壊れたというのでしょうか、動きがおかしい、さあどうしたらいいだろうか、でうろたえるばかりでどうしようもありませんね。成り行きは身の上に起こってくる事柄が神様のお働きだという構えを持って日々を過ごさせていただく。そこから新たな新人生活が、新人への稽古ができるということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。